とこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。安全運転アドバイス、よくある事故防止についてご紹介します。よくある事故がどのようなものかご存知でしょうか。自動車事故のうち7割以上が4種類の事故で起こっています。よくある事故だからこそ、事故を未然に防ぐためのポイントを押さえておきたいものです。どの事故もちょっとした工夫で防げますので、ぜひ実践してみてください。まず、追突事故防止についてです。主な原因は脇見運転などです。追突事故を防止するためには、前の車の不意な減速や停止を予測しながら運転すること、低速で走行中であってもしっかり集中すること、余裕を持った車間距離を確保しましょう。特に注意する場所は直線道路や交差点です。追突事故に続いて多いのがバックの時の事故です。主な原因は安全不確認です。ミラーやバックモニターだけに頼らず、目視で安全確認します。見えない時は一旦下車して安全確認しましょう。ゆっくりと歩くくらいの速度でバックします。特に注意する場所は駐車場です。駐車場内は危険がいっぱいです。駐車中の当て逃げやいたずらといった事故が多くなっています。マナーの悪い車の隣への駐車は避け、駐車スペース内にきちんと駐車することが大切です。次に多い事故が出会い頭事故です。主な原因は安全確認や一時停止を怠ったりした時です。一時停止の道路標識がある交差点では、完全に車輪を止めて左右の安全を確認します。住宅街では自転車、歩行者の飛び出しにも注意します。特に注意する場所は信号がない交差点です。交差点にあるミラーでは相手との距離感がつかみにくい上、自転車や歩行者を見落としやすいことに注意が必要です。必ず自分の目で直接左右を確認するようにしましょう。次に多い事故が右左折時の事故です。主な原因は安全不確認などです。右折時は対向車の影に隠れた危険を予測します。左折時は車両の死角を意識し、左後方の巻き込みに注意します。横断歩道上の歩行者、自転車にも十分注意します。特に注意する場所は市街地の交差点です。急いで右折しようとすることは大変危険です。対向車に注目するばかりに、横断中の歩行者などを見落とす恐れがあります。右折時は焦らず対向車や歩行者との距離、動きを確認しながら走行しましょう。また、対向車に道を譲ってもらうこともありますが、油断してはいけません。対向車の影に隠れて二輪車が直進してくることもあります。一つ一つ丁寧に確認しながら右折することが事故を起こさないポイントです。ここでは安全運転アドバイスのよくある事故の防止についてご紹介しました。次に防犯についてです。 空き巣犯人は無施錠の勝手口やトイレ、浴槽の小窓から住宅内に侵入し、金品を盗みます。また、窓ガラスを割って侵入する手口や、2階の窓などから侵入して窃盗に及ぶ手口も確認されています。他にも、家の人が買い物などで外出する短時間や、寝ている間を狙った忍び込みなども多く確認されています。これらの防犯対策としては、外出時や寝る前など、室内の電気を1箇所でもつけておきましょう。2階の窓や勝手口など、戸締まりを徹底しましょう。窓ガラスなどに音の鳴る警報装置を取り付けましょう。自動で点灯するセンサーライトなども有効です。声かけ運動など、空き巣が入りにくい環境づくりを実践しましょう。ここでは、防犯について、空き巣、忍び込みについてご紹介いたしました。家具転倒のメカニズムについてです。一般に家具であれ建物であれ物にはすべて重心があり、それぞれの重心の位置はプロポーション、つまり幅や奥行き、高さ、そして重量などによって決まります。この重心が低ければ低いほど倒れにくいはずですが、作り付けでない家具のように床の上に置いただけのものは重心の低いものであっても、実際には建物の構造や階数、置かれた部屋の状況によって倒れやすさが違ってきます。例えば建物が鉄筋コンクリート造りの集合住宅であるか、それとも木造の戸建て住宅であるかなどによって揺れ方は違いますし、同じ集合住宅でも建物の高さや階数によっても揺れ方は変わってきます。こうした建物本体の揺れ方、家具それぞれの揺れ方、あるいは家具を置いた床材の種類などによって家具は様々な動き方をするわけです。具体的には洋ダンスや冷蔵庫のような背の高い家具や家電製品には前後に揺れながら歩いて移動してしまうロッキング移動と呼ばれる動きも見られます。また食器棚や整理ダンスのように積み重ねてある家具の上の部分やテレビ台に乗ったテレビなどがジャンプをしたり落下するケース、あるいはロッキングを起こさずに床面を滑って移動するケースなど、置かれた条件によってその動きは多様です。地震で大きく揺れても家具が動かないようにするには大きな力が必要です。例えば家具の上部で支えるケースでは、家具の全重量の2分の1以上の力が必要となります。地震の揺れによる家具の転倒や移動を防ぐためには、できるだけ建物本体に家具をより安全に固定しておきたいものです。地震で揺れて家具が倒れないよう正しく固定するにはどうすればよいのでしょうか。それには家具が地震の揺れに対して建物と一体的に動くように、柱や鴨居、壁などに固定することが大切です。しかも最近では昔からの日本家屋のようにしっかりとした木の柱や鴨居のある家は少なくなってきたので、壁への固定が最も一般的な家具の固定方法といえます。一口に壁といっても色々な種類があります。例えば木造戸建て住宅には新壁、大壁、2×4 の壁が多く用いられています。また集合住宅などにはコンクリート壁や断熱材の入った防炉壁などが用いられています。そして木造の戸建て住宅でも集合住宅でも木造軸組壁と呼ばれる木の桟のある間仕切りのための壁が使われています。こうした壁には家具を固定できる壁と固定してはいけない壁があるので注意しましょう。家具を壁に固定するには、まず壁の中に隠れている桟を探し出す必要があります。桟には縦方向の縦桟と横方向の横桟がありますが、縦桟を見つけられれば 家具の高さにかかわらず壁に固定することができます。この縦算の位置を確実に知るには、やはり設計図を手に入れるか施工会社に問い合わせることです。しかしそういう手立てがない場合は、ドライバーなどの太い柄の部分で壁を2センチずつ横にずらしながら叩いてみましょう。3は30センチあるいは45センチに1本の間隔で入っているケースが多いようで、3の入っている部分と空洞の部分では音の感触に微妙な違いが感じられます。叩いてみて硬いコンコンという音がしたら、そこには3が入っていると考えて良いでしょう。3が入っていない部分は叩くと太鼓状に響く音がします。ここに固定のための金具を取り付けても効果は期待できません。なお、ホームセンターや DIY ショップでは壁の酸を見つけるためのセンサーやプッシュピンが市販されています。これらを活用するとより正確に酸を見つけることができます。そして最近の集合住宅に使われているS1 壁や GL 壁といった防炉壁には酸が入っていないので、壁に直接家具を固定することはできません。その上、コンクリートに発泡スチロール系の断熱材を接着しているため、もしも家具を固定した場合、地震で揺れると家具の重さで壁の表面が剥がれてしまう危険性があります。一般的に防炉壁の使用範囲は限られていますが、特に S1 壁の場合、叩いた時の音や感触がコンクリート壁と間違えやすいので注意が必要です。多くの集合住宅の小高い壁はコンクリートでできていますが、中には軽量鉄骨を酸とし、両側にボードを張った乾式小高い壁を使うことがあります。この壁は遮音や耐火の問題上、穴を開けることはできません。このように壁には種類が多く判別が難しいので、不明な点がある場合は必ず工務店などの専門家に相談しましょう。また集合住宅の場合、賃貸住宅はもとより分譲住宅でも、隣との境の壁や外部に面する壁は一般的に共用部分とされています。勝手にコンクリート壁に金具などを取り付けることはできない場合がありますので、管理事務所や管理組合に確認をする必要があるので注意してください。ここでは地震による家具の転倒についてご紹介しました。次に、家族同士の安否確認方法についてです。別々の場所にいるときに災害が発生した場合でも、お互いの安否を確認できるよう、日頃から安否確認の方法や集合場所などを事前に話し合っておきましょう。災害時には携帯電話の回線がつながりにくくなり、連絡が取れない場合もあります。その際には災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板を利用します。災害用伝言ダイヤルは、局番なしの171に電話をかけると伝言が録音でき、自分の電話番号を知っている家族などが伝言を再生できます。一般加入電話や公衆電話、一部の IP 電話から利用できます。災害用伝言板は携帯電話や PHS からインターネットサービスを使用して文字情報を登録し、自分の電話番号を知っている家族などが情報を閲覧できます。避難場所や避難経路についての確認です。いざ災害が起きた時に慌てずに避難するためにも、お住まいの自治体のホームページや国土交通省ハザードマップポータルサイトなどから防災マップやハザードマップを入手し、避難場所、避難経路を事前に確認しておきましょう。豪雨、津波、火山の噴火など、災害の種類によって安全な避難場所が異なります。それぞれの災害をイメージして、どのように行動すれば安全に避難できるか、 家族で考えてみましょう。もしもの時の情報収集についてです。東日本大震災直後、通信インフラなどが多大な被害を受ける中、ソーシャルネットワーキングサービス SNS が情報伝達の手段として広く活用されました。災害時に役立つ政府の公式ツイッターをご紹介します。これを機にぜひフォローしておいてください。首相官邸災害危機管理情報は、地震、台風、大雨や重大事件など災害や危機管理関連の政府活動情報を届けます。首相官邸の被災者応援情報は、全国の大規模災害で被災された方に向けて各省庁が発信している情報をリツイートすることなどにより届けます。総務省消防庁は、大規模災害が発生した際、消防関連情報を届けます。防衛省自衛隊は、災害時自衛隊の派遣状況などの関連情報を届けます。内閣府防災は、災害情報や防災・減災に関する情報を中心に届けます。気象庁は、災害への警戒を呼びかける報道発表などの情報を届けます。なお、警報などの最新の情報は気象庁のホームページなどをご覧ください。
防災メモ。火災の時に安全に避難するために次のことに注意しましょう。避難経路がいくつかあるときは、どの経路が最も安全か落ち着いて判断してください。ポイントは、非常口までの距離が短いこと、曲がる回数が少ないこと、床に段差がないことです。煙の中を避難するときは、静かに必要最小限に呼吸をし、タオルのような布で口と鼻を覆うようにしましょう。煙は天井から順次溜まっていくので、できるだけ低い姿勢で避難しましょう。持ち出し物にこだわらず、すぐに避難しましょう。外に出てからは、決して火事の建物には戻らないでください。防災メモ。火事を見かけたら、まずは大声で周りの人に知らせましょう。避難経路が確保されている場合は、初期消火を行います。水をかけて火を消すときは、一気に大量の水をかけることが大事です。自宅の浴槽や洗濯機にいつも水を溜めておくといいでしょう。消火器が身近にある場合は、燃え上がっている炎や煙に惑わされず、燃えているものめがけて噴射します。消火器は屋外や軒下などに置いておくと腐食している恐れもあります。日頃から保守管理をして、いつでも使えるところに置いておきましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。